皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
大地です。
そして今日もゲストにこの方に来ていただいてます。
カイラです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
始まるよ。
まず今日のテーマを話す前にメールを一通久しぶりにいただいておりますのでご紹介しておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
メールが失礼。お馴染みになってきましたね、このお名前。いただいたのはオーウェンさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
インストの皆さんこんにちは、オーウェンです。今回は第54回のブルーレイレコーダーの選び方を参考にしていい買い物ができたとお伝えしたいのですが、父親がコーヒーさんがおすすめできないと言っていた三菱のリアルを買ってきてしまい、そのリアルを1週間使ってみた感想を送らせていただきますということで
貴重なご意見ですね。
貴重なご意見ですね。貴重なご意見なんだけど、まあ、まあ続きいってみましょう。まずは良い点から、リアルといったら、まあ、私もあの時散々パラこき下ろしたんですけども、くるっとリモコンのくるっとリモコンですね、
くるってるリモコン、
くるってない、くるってはいない。
クレイジーではないです、ね、
クレイジーではないです、はい、裏と表をくるっとひっくり返すことができるくるっとリモコン、最初は何この変なのと思って使っていたんですが、慣れていくうちにすごく便利なリモコンになってきましたっていう。おまあ、前まではレコーダーのリモコンが見つからないって言って部屋中を探して回ってたってオーウェンさんがね回ってたんですけども、これはひっくり返すとレコーダーのリモコンになる、ひっくり返すとテレビのリモコンになるということで、まあそのリモコンをなくすという心配もなく、オーウェンさんのお父さんもこれはすごく便利だなと言っていたと。
でもそれ1個なくなったら両方なくなるで、
アウチだね。それはまあね、取り返しはつきませんが。そして次に良いのは高速起動です。
早い、
待機電力は少し上がるもののパッとつくのでせっかちな人も安心。まあこれは多分今時の液晶テレビとかであれば待機電力、あ、なんだ、高速起動っていうのはね、ある程度サポートしてるとは思いますけども、
でもそれはでもいい機能だよね、本当にね。
そうだね、三菱リアルについてもこの高速起動はちゃんとついてますよと。
はい、
はい、良い点はそれぐらいですという。
それぐらい。
それぐらい。
次に悪い点です、はい、一つ目、リモコンがテカテカしているので指紋や汚れが目立つ。
ラップ巻きましょう、
ラップ巻きましょうね、ラップ巻いた。
いやでもそれもね本当に思うけど、あの職人さん頑張って金型起こしたんだろうけど頑張りすぎよ。
もう少しザラッとしてる方がいいのかもしれ
ない。
二つ目はリモコンに重力センサー、クルッとリモコンがね、あの入ってるので裏表を判別するために重力センサーが入ってるんですが、重力センサーって言っていいのかな、加速度センサーなのか三軸センサーなのかちょっと分かりませんけど、まあ、単純にオンオフ裏表してるだけだと思うんですが、この重力センサーが入ってるらしく、表になっている面のボタンしか反応しない、まあ、当然ですけども、反応しないので寝ながらの操作がしにくい。
そう、それめんどくせえな。
まあ寝ながらリモコン操作しようと思ったら常に何
ひっくり返すや
でもひっくり返せばひっくり返した側が機能しなくなるから
リモコンの面は常にね、
そうそう
保たない、
そうどうなってんねんって、なんかこうすごいねじれてリモコンを押さなきゃいけない感じになっちゃうかもしれませんね。
あのあれでしょ、遠いところのリモコンを押すときみたいになるんでしょ。
よくわかんないけど、
わかるでしょ、わかんない、
わかんない
って感じ。
そうね、あの足とか釣りそうになるかもしれないね。そして3つ目、ボタンや予約をするために操作音が入ります、しかもこれが結構大きい、ピコみたいなことするのかな、まあそういう 1,2,3 の3つの悪い点もありましたと、まあそれ以外の機能については文句はありませんよということで三菱リアのレビューをいただきました。
ほぼリモコンレビューだな。
間違いない。 最後にということで、お体にお気をつけいただきながら楽しい番組を続けてくださいということでいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リモコンレビューだったね、確かにね。まあ、電気屋ウォーカーでは皆さんからこういった実際に買ってみましたよとかっていうお話も、うんうん、メールなりツイッターなりいただければ、ご紹介させていただきたいと思いますので、
はい、
これからもどしどし応募、はい、送っていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、本日のお題になるんですが、
はい、
まあ、いろいろ考えて悩んで何を話をしようかなって答えが出ないもんで、なかなか収録にも踏み込めなかったんですけども、
うん、
まあ久しぶりにというかね、タイムリーな話題でもあるので、ちょっと家電から離れてパソコン関係の話に今日はしてみたいなと思っています。
はい、
題してですね、買うか否か Windows 8の話ということで今日はお送りしていきたいと思います。
はい、
このメンバーで、
この Windows 8ですよ、このメンバーで旬ですけど、うん、Mac ユーザー、Mac ユーザー、Mac ユーザーを囲んで、
です。
私も、まあ、Mac は持ってるけど Windows ユーザー、まあ、1対3でどうしろというのか。
いや、これさ、小日向と木澤さんの対談でよかったじゃん。
そうなんだよね。以前の回にもご出演いただきたんですけど、Windows ポッドキャストといえば、ウッドストリーム木澤のデジタル生活という木澤さんという方がやってらっしゃる数少ない Windows 系の話をしてらっしゃるポッドキャストがあるんですが、
はい、
木澤さんだよね。
言わないわ。持ちは持ちやでしょ。
本当です。少なからず疑問は思ってたんだけども。
今改めて疑問を口に出してしまった。
出してしまったけどもね。まあ、できればこういろんなものはつまびらかにしていきたいと思ってるので、こうそういう、ね、はい、心の機微というかこう感情の裏表もね、我々リスナーの皆さんにはお伝えしていきたいと思うんですが、まあ、逆に考えてですよ、
はい、
まあ、あえてこう Mac ユーザーにも Windows を知ってほしいなと。
なるほど。
なるほどね。
こじつけがましいですが、
はい、
という形で、まあ、勝手に一方的に喋っていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
お願いします。
まあ、Windows 8といえばですよ、いろいろ、はい、スタートというかその、まあ、実際にユーザーの我々が手にする前からいろんな噂がささやかれてた OS で、
うん、
まあ、Windows の一般的なジンクスとしてね、
うん、
一番言われてるのが一言橋に良作とこう打作が続くを繰り返すっていうジンクスが今まであって、
うん、
まあ、長く親しまれてきたというか使わざるを得なかった Windows XP、
はいはい、
その次の時代の Windows Vista はもう、ね、うん、見向きもされず、
うん、
で Windows 7がまた評価されて、じゃあ次 Windows 8じゃあダメでしょっていう風に言われるっていうパターンを繰り返して、うん、これまで繰り返してきてるので、
うん、
まあ、そういう意味でも Windows 8って実際みんな手出す必要あるのっていう風に言われたのがまた一番大きな噂というかね、話題だったと思うんですけど、
うん、
あとは大きく変わったこれまでのスタートメニューっていうところからスタートする Windows のこの操作体系って言えばいいのかな、
うん、
操作システム自体がそのモダン UI っていうタイルを並べたようなアイコン表示の、
うん、
まあ言ってしまえばタブレット PC とかスマートフォンを意識したようなタッチパネルを意識したような、
うん、
そのユーザーインターフェースに変わったと。
なるほど、
うん、それがどうなのかなっていう、使いやすいのかなっていう、
ダメ良さそうだけどね、
うん、っていう、まあ、いろんな噂があった中で、
うん、
Windows 8が発売されて、
うん、
で私も実際は様子見ようと思ってたんですが、
うん、なんかそんなこと言ってたね、
う
ん、
そう、いやいやいや様子見でしょみたいな感じだったんだけど、
うん、
まあね、電気屋ウォーカーをお聞きの皆さん、長くお付き合いいただいている皆さんは、まあ、およそこう想像がつくところだと思うんですが、
うん、
私コーヒーの傾向として買わないといったものを買い、買うといったものを買わないという
そういうことさえなかった
ですね。
まあね、自分買いたい理由は100もあるんだっていうことで、 結局今回も買わないと言ってたはずなのに割とサクッと買ってしまいました。でまあ買って使ってみながらの、まあ、感想なんかを踏まえつつ、皆さんのその本当に Windows 8は見送るべきなのか買うべきなのかっていう答えをこう電気屋ウォーカー的に出していきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、
じゃあまず第1個目のポイントとして、
うん、
まあ、いくつかのポイントに今日は分けて掘り下げていきたいと思うんですが、モダン UI、 さっき言ったそのスマートフォンとかタッチパネルでの操作を意識したユーザーインターフェース、さあどうだっていうところをまずお話ししていきたいと思います。
はい、
まあ大事はもうその画面自体はどっかで見たことあるわけだよね。
うん、
モダン UI のねインターフェースの、
うん、見たことあるよ。
カイラ君とかはどう？
なんかチラッと見ましたね、うん、画面だけでね、
う
ん、
どうですか印象は？チラッと見た感じ、
タッチパネルなら使いやすいのかもしれないけど、うん、マウスでやるとなんかまどろっこしそうだなっていう印象があったんですけど、
うんうん、そうだね。まあ実際に操作で戸惑うことはありました。
ありました。
なんだ、
う
ん、
ただそのなんて言えばいいのかな、タッチパネルを意識してるというくくり方をするよりも、
うんうん、
Windows 8のユーザーインターフェースの作り方自体がこうなんていうのかな、まあ、結局はタッチパネルってなっちゃうのかもしれないですけど、もっと言えばそのタブレット端末みたいなものを意識して作ってあるように思うのね。
うん
うん、
タブレット端末って、まあ、iPad を想像してください。まあ、皆さん全員で意識を共通できると思うのは多分 iPad だと思うので、
はい、
iPhone でもいいんですけど、タブレット PC とかスマートフォンって、終了するボタンというかアプリケーションを一回戻って画面、そのホーム画面に戻るためにホームボタンってあるでしょ、う
ん、はいはい
はいはい、
これはあのスマートフォンだったら大体あらかたついてると思うんですけど、うん、Windows 8のデスクトップパソコンにも実はこのホームボタンが欲しいと、あの一番最初にこの Windows 8に移って思ったのがそれ
ないの？
アプリケーションを、まあ、そのソフトを終了させるっていう概念を表に出してない。あの iPhone とか iPad のソフトって終了するっていう機能ないじゃん、
うん、まあ、
そうですね、
ないですよね。その、うん、例えば Twitter みたいなのやつをやってこうパカパカって打って送信したら、で別なことしようかなと思ったら、うん、ホームボタン欲しいじゃない、
うん、
別にそのアプリを直接その場で終了してるわけじゃないだよね、
う
ん
う
ん、
そうね、戻ってるだけだよね、
うん、そうですね、うん、で Windows 8 の, その基本的な考え方もそこなの、うん、だから、うん、あの今までの Windows あるいは Mac もそうだと思うんだけど、あの、うん、赤丸信号がついてそこを押すとこうソフトが終了したりするじゃない、
はいはいはい、
Mac だとね、うん、で Windows だと右肩にバッテンがあって、うん、押せばアプリケーションを終了するっていうことになるわけだけども、
うんうん、
Windows 8のアプリにはそれがないんです、
うん
うんうん、
でもホームボタンもないんだよね。
そうなのよ。でもホームボタンもないんだよ
どうすんの
俺にホームボタンをよこせっていうのがだから一番最初に悩んだことだったのね、
うん、
際限なく、ああの別になんていうのかな、ホームの画面にその要はユーザーメトロモダンユーザーインターフェースの画面に戻るのは簡単にできるの、
うん
うん、だけどもアプリケーションを終了させるっていうプロセスが表に出てないもんだから、
うん、
もう開けば開くだけどんどんこう溜まっていくわけね。
重くなるね。
うん、というのがあって、
うん、
分かってしまえばそういうことなのねっていうことなんだけども、
あ、そこまでがちょっと一癖あるってことね。
そう、
うん、
あ、まあ、ちょっと脱線しちゃったけども、とにかくそのタイル状に並んでる、だったからスタートスクリーンっていうふうに呼ぶんですけども、
うん、
その画面が一番その Windows 8の最大の特徴です。
あ、それだけだったらなんか Windows 入れてもいいな。
これがね、
Windows 8とか、
うん、ウェブに載ってるような、
うん、
スタートスクリーンのサンプル画面を自分で最初に見たときね、
うん、
すごくダサいなと思ったの。
あ、そう。
うん。なんでかっていうと、まあ、今までが Windows 7の時代がね、
うん、
いろいろこう Windows を少しこう透かしてみたりとかさ、
うん、
デザインにものすごい凝って、なんだっけ、うん、エアローなんとかだったかな、よくわかんないけど、とにかくその見た目にこだわって OS を作り上げたのに対して、
うん、
Windows 8は何かが透けるとかってことがほとんどありません。
ペタッとしてます、
ね、そう、グラデーションもない、
うん、
もうペタッと原色で、緑だったら緑のタイル、うん、紫だったら紫のタイルがベチャッとこう貼ってある感じ、うんうん、でもシャドウもなければ、うん、何もないっていう、反射もなければグラデーションもなければっていう、うん、っていうのを見てたもんで、あ、ものすごくなんかちょっと色気がない OS だなって、色気がないユーザーインターフェースだなって思ったんです、
うん、
だけど実際にやってみるとこれがね、面白いんですよ、まあ、全てのアプリケーションとか全てのソフトウェアについてじゃないんですけど、
うん、
それを前提に作られたアプリケーションに関して言えば、
うん、
このメトロユーザーモダンユーザーインターフェース上でリアルタイムで情報が更新されます。
あ、それいいね、
うん、いわゆる今まで Windows で言えば今まででいうサイドバーガジェットみたいな、なんだ、 Mac でも あると思うんだけど、そうウィジェットみたいな機能をもうその同じタイルの規格の中で、あるものはソフトのアイコンだけを表示し、あるものはリアルタイムで、例えば、ライブラリーの中にある写真を、ね、スライドショーしてたりとか、
うん、
あと天気予報をリアルタイムに更新してみたりとか、
うん、なんかやっぱ Windows 8はホームユーザーにかなり特化してる感じがするね。
うん、そうね、
今の話ではね、
う、うん、で、カレンダーとかっていうアプリがあって、
うん、
Google カレンダーとかとも連携できるんですけど、
うん、
そのカレンダーも次の予定が別途こう表示されたりとかね、
うん、
だからこうなんていうのかな、そういうアプリを集めていくと画面がもう途端に鮮やかな写真に切り替わったり、ニュースの速報が出てきたり、株価が更新されたり、あとはこれも標準で入ってる機能なんですけど、そのユーザーで、まあ、Twitter とか Facebook とかのタイムラインを統合して管理する機能があるんですが、
うん、
もう一つのアプリケーションで、
うん、
Facebook のタイムラインも Twitter のタイムラインも全部同じものとして閲覧ができるっていう機能があるんですけど、
うんうんうん、
そこにも新しい、まあ、レインがね、パラスとかつぶやくとそれがもうそのままそこに持ってくるっていう。快楽君が図鑑の話をするとそのまま図鑑の話がどんどん載ってくるっていう、わーっと出てくるっていうね、機能もあったりして、
あ、
うん、まあ使い始めてみると、
うん、
結構楽しい。まあいろんな使い方のスタイルあると思うんですけど、
うんうん、
ある人はスタートメニューの中でフォルダ分け、グループ分けみたいなのをしてソフトを管理して、
うんうん、
でデスクトップ上にガジェットとかウィジェットとか置いて使ってたっていう方、
うん、
それからデスクトップの上にこうグループ少し分けながら直接ショートカットを置いて管理してた方、
うんうん、
まあ大体こう2種類に分かれてくると思うんですけど、
うん、
あとはまあランチャーアプリを使ってた人とかもいると思うんですけど、
うんうん、
これを全部ミックスしたのが新しいモダン UI。
ああ、いいじゃん。
うん、だからそういったサイドバーガジェットみたいなのも、
うん、
もう一つ の, その画面の中に入ってくるし、ソフトもこの画面の中に入ってくる、
うん
うん、でね、あんまりまだホームページ上とかで検索してもそんなにまだ出てこないんで、うん、本当にここがむしろ一番紹介してほしいはずなのに未知の領域になってると思うんですけど、
うん、
アプリケーションはどんどんこの要はスタートの中にランチャーみたいに、あるいはスタートメニューみたいにどんどんこう貼っていくんですが、好きなように、
うん、
これはあのグループ分けができるんですよ、自分で、うん、だ ブラウザーとか、あの、うん、ビューワーとか、
うん、
これはあのなんだ、編集用とかさ、ゲームとか、うん、写真とか、うん、勝手に自分で名前をつけてグループ分けができる、
うん、あ、その、メトロじゃねえ、その横断UI の四角の中でってこと。
そう、そのバババッとタイル状に並んでるそのタイルの群れをグループにできるのね。
じゃあ簡単に言ったら、その1個の四角が2つになって4つになって8つになってってこと。
ノーノーノーノー、いわゆる iPhone のそのグループ分けみたいなんじゃないのよ、うん、
あ、じゃあないんだ、
はあはあ、Windows 8はあくまでもタイルはそのまんま1個ずつ並んでいくんだけど、うん、要はそのタイルとタイルの間、グループ分けをしてるとタイルとタイルの間の間隔がピョッと広がって、ここが一つのグループですよっていうのが、う
ん、ああ、それが微妙なこの距離感で分かってくるのか、
うん、そうそうそう。で、そんなこと言っても画面ってこれだけしかないから、10個も20個も30個も置いてったらすぐ埋まっちゃうじゃんってなるでしょ、
うん
うん、
Windows 8のスタートスクリーンは横にスクロールします。
あ、横に行くの、
うん、でずっとその横にどんどん増やしていけるので、
うん
うん、これもねちょっと新鮮、
うん、
で、そう、あの仮想デスクトップみたいなのを左右に振るとかっていうことじゃなくて、
うん、
もう本当にこの一つの画面の中でデスクトップに置いておきたいその情報ツールみたいなののやつとアプリケーションとっていうのをこの1個の画面の中に置いて、
うん、
で好きなようにスクロールして使うっていう、これはもう何て言えばいいのかな、もし可能であれば電気屋さんとかに行って遊んでもらいたい、
そうね、
うん、と思うほど。
それだったらあれかもね、やっぱこう最近デスクトップのコンピューターが売れなくなってるでしょ、
うん、
どっちかというとやっぱラップトップ型のコンピューターだったり、変な話タブレットのコンピューターがどんどん売れてるから、
うん、
そういったインターフェースが変わってきて、デスクトップのコンピューターってやっぱマウスじゃない、
うん
ね、だけど例えばノート型ラップトップ型ってなるとそこからもうトラックパッドとかになってきたり、でタブレットになるとタッチパネルってなってくるから、やっぱそういう風に変わってるんだろうね、そこもね。
そうね、まさしくそれだと思うわ。まあちょっと触ってみてよっていうのが正直このモダン UI についての話です。
いじめようかな、
うん、整理がついてくるまではちょっと戸惑ったりとか思うけど、
うん、
意外と慣れちゃうと、
うん、
あのとってもいいと思いますよ、う
ん、いいね、それなのいいね、うん、使えど使いにくいだとどうしようもならんけどの、
うん、思ったよりいいでしょ、
うん、よさげ、
うん、さあ2番目の話題に、
はい、
このモダン UI を側面から支える、うん、というかこれがなければダメでしょうっていうのが次の話題なんですが、
うん、
昔は、メトロアプリっていう、まあ、仮の名前で呼ばれてたんですが、
うん、
最終的にメトロを使えなくなったので、モダン、違う、 Windows ストアアプリっていう風になったのかな、名称がとってもなんか、うん、ってなるんですけど、まあ Windows 8のこのモダン UI を意識して作る、あるいは Windows 8の使い方を意識して作ったアプリケーションのことを、
うん、
ストアアプリというふうに呼ぶようになりました。
うん、
あれですよ、 Mac App Store ですよ。
なるほど、
うん、ストア、うん、ストアっていう機能があって、これをクリックするともう、はい、あの Mac App Store のように、ストアにつながって、そこから、登録されて厳選された、要はあの Android みたいにね、フリーっていうか、そのどっかの検査を受けないソフトが出てくるんじゃなくて、マイクロソフトの認可を受けたソフトが登録されてて、それをダウンロードしていて使うことができますよっていうのがこのストアアプリです。
うん、
うん、でこれがね、まだね、残念ながらね、数がそれほど 何でもカバーできるほど多くはないんだな。
あ、だって Windows はどっちかって言ったらこのそういうシェアウェアっていうよりは、うん、どっちかっていうとフリーウェアが多いっていうのが強みじゃん。
そうね、うん、だいちいちこの Windows のお作法に習ってプログラムを書いて、うん、それをそのマイクロソフトの認可を受けるっていうプロセスがね、
とりあえず動けばいいや作っちゃえで作ってフリーウェアなんかやってないもんそんなの。
まあね、そうだ、それが今までのその Windows についてはそのフリーウェアをね育ててきた土壌ではあったんだけども、
うん、
まあこれもいわゆるタブレットというか簡単に使うためには安全なソフトを推奨していきましょうよっていうスタイルなわけだよね、
うん、まあそれは分からんでもないけどね、
うん、今までのように、まあ、パソコン分からない人が勝手に触って何か問題があるっていうことを避けるには、まあ、ある程度振るってあげましょうよっていうのがこのストアアプリだと思ってもいいと思います、
うん、でもまあそのパソコン買ったばっかりの人がつきやすいんじゃないかね、いいことだとは思うけどね、そのストアっていうのが1個あるとね、
うん、
うん、
で Windows 8に特化したこのストアアプリっていうのは、うんうん、基本的に1ソフト1画面という構成になってるので、
うん、
最近のパソコンってこう横型ワイド液晶で特にデスクトップなんかだと大きな画面になるじゃない、
うん、
大きな画面なんだけども、例えば Twitter のストアアプリを立ち上げれば基本的に1画面ドーンとストアアプリです。
一画面 Twitter です。
一画面 Twitter です、うん、そんなに使ってないけど、そう、これがね、特にディスプレイを1画面だけで使ってる人にとっては、まあ言えばこれが一番のハードルかもしれない。
だってそれはだって Windows って言ってるぐらいなのに Windows なくしちゃダメでしょ。
ああ、そこだよね。
グリじゃないよね。Windows。
あ、Windows になっちゃう。あ、Windows。切り替え式
ズーはどこ行った
そう、そうなのよ。これもねちょっとだから最初ものすごく抵抗を感じる一つかもしれない。で、かろうじて一つのウィンドウを画面の左端か右端にドラッグして持っていくと、今までのサイドバーって要は画面の左側とか右側にある一定のこう細い区画でそのアプリケーションを小さくして表示させるっていうか動作させることができる機能があります、うん、だからまあ最大で2画面分割までっていうことね、
うん、
でもでかい、
うん、
でもでかい、
1画面は細いで、うん、もう1画面はでかいっていうスタイルは変わらない、
うん
うんうん、不思議っちゃ不思議だけど、うん、まあタブレットとかだとこれぐらいが限界だろうねっていう気もするっていう。
まあまあね、タブレットだとね、
うん、これは基本的にはデスクトップ、今までのデスクトップアプリ要は普通の今まで Windows 7まで使ってきたソフトは、
うん、
今まで同様にいくらでも Windows を開くことできます。
ああ、そこから来たやつがってことか。
そう、 Windows ストアアプリだけは、まあ、基本1画面表示ですよという。
うん、
ああ、で左側、まあ、私は左側によくツイッターのこうストアアプリを表示させておくんですが、
うん、
左側のバーの部分にストアアプリを表示させた状態で、うん、メインの画面にはデスクトップ表示をするっていうことは可能なので、
うん、
まあ、そういう意味で言えばストアアプリとデスクトップ画面を共存するということもできるよっていう、
うん、
できなくはない、
できなくはない。ただ Windows 8をデスクトップで使う上では、
うんうん、
2画面表示っていうかマルチディスプレイ、
うん、
これがもう基本だと思ってもらった方がいいぐらい。
いやー恐ろしいね。
使
いそれはちょっときついんじゃない。
2画面実際に使ってもらうと、
うん、
左側は、まあ、メインの画面は、うん、Windows ストアアプリスタートメニュー、うんの状態で使っておいて、うん、右側のもう一枚別のディスプレイは今まで通り Windows アプリケーションを動かしておくと、うん、で、
まあね、
逆に言えばディスプレイ2枚あったからってストアアプリを2画面使うってことはできないんです。
あ、そう、
うん、ストアアプリはあくまでもメインの1画面だけっていう。
ああ、はいはいはいはい、
った方かな、画面は。でも
微妙にややこしいな。
うん。
デュアルモニター前提ってなるとちょっときついわな。きついわなっていうのも変だけど、ちょっとね。
まあね、それだけのスペースがあるのかどうかっていうことはあると思うんですけど、うん、価格は安くなってるわけですよ。
まあね、
うん、2万円かからないで買えちゃうわけなので。まあ、Windows 8をね、買うのが今だと3300円ですから。
安っ、そんなもんな。
そう、そうなの。あ、これも後から話はするんですけど、キャンペーン価格で安くなってるので、あ、まあ、ディスプレイと抱き合わせで買ったと思って、もう1枚増やしてもいいのかなっていう気はしますね。
まあ確かにディスプレイはね、2枚あったらすごく便利だからね。
うん、そうなのよ、すごく便利。まあでも1画面でもストアアプリと Windows アプリを共有、まあ、その同時にね表示してやることもできるので、
うん、
まあ、そこは使い方かなっていう気もしますけどね。というようなのがこのがストアアプリです、
はい、なるほど、
うん、ストアアプリもね、そのさっきも言ったけど過渡期にあるというか、今増えてきてる状態なんですけど、
うん、
いろいろ面白いのありますよ。メジャーなところっていうか、今我々も使ってるスカイプ、
うん、
スカイプももうストアアプリ対応版のスカイプを出してるんですが、
うん
うん、まあ、ちょっとあのファイルのやり取りができないとか、ちょっと機能限定な部分もあるんでね。
なんでっ
ていう、なんで
今回ね、あの収録で使おうかなと思ってファイルをやり取りしようかなと思ったら送れなかったっていう、
うん、
びっくりプレゼントなんだけどさ、
うん、
うん、とかあったりとか、あとは、うん、はい、まあサイドバー関係ですよね。いわゆる今まででいうサイドバー関係だから、天気情報、株価情報、ニュース情報、
うん、
あと RSS リーダーなんかもいっぱい出てるので、
うんうん
うん、そういうのをチェックしたい人もストアアプリありかな。あとはものすごく親和性が高いなと思ったのはね、クックパッド。
お、
うん、
はあ、あのいろんな料理を皆さんが投稿し合ってるあれですね、
うんうん、あのレシピ、
レシピを、うんうん、クックパッドなんかも表示、あのストアアプリがもう出てるので、クックパッドピッと今実際立ち上げますけど、なんかね、あのウェブで提供しているものとはまた違う、
うん
うん、この Windows ストアアプリ、このクックパッドは非常に優秀で、
うん、Windows、
そう、Windows ストアアプリとしてものすごく完成度が高いアプリだと思うのね。
あ、やっぱり、
これあのそれこそ、うん、店頭でもしストアアプリとかがダウンロードできる状態のパソコンがあったりとか、あとクックパッドをね、うん、サンプルとして入れてるようなデスクトップがあれば、
うん、
ぜひ触ってもらって、もう料理なんか作らねえしとか言わないで、ぜひクックパッドを開いてほしいんですけど、
うん、
これはねいいよ。 Windows ストアアプリってこうあるべきなんだっていう、ものすごくもう そこまでの完成度なのよ。
なってくれるような、
それはあれなの、Windows のタブレットとかだとさらにいい感じの雰囲気、
うん、そうね、タブレットでもいいしデスクトップでもいいっていう、
うん、
なんていうのかな、本当、あ、なるほど、ストアアプリってこういうのを言いたかったのねっていう、Windows、
それはでもクックパッドが出しちゃダメでしょ。
そうそう、逆に言えば Windows 標準のアプリではなかなか感じにくいんだけど、
うん、
あのメッセージとか、そのさっき言ったあの知り合いっていうのかな、ピープルハブっていうのかな、わかんないけど、
うん、
のとか、いろんなその Windows 8標準で入ってるアプリケーションもあるんだけど、
うん、
それをもう足元にも及ばない感じ、
うん、そんなに
俺はもうこのクックパッドがそのストアアプリのデザインっていうか、なんていうかな、使い方としても本当にこれいいなと思うんだよ。
それはクックパッドのそのさ、アプリ作った人をちょっと招いて、
うん、あの
講習してもらった方がいいんじゃない？
してもらった方がいいと思うな。ス ストアアプリっていうのはこういう風に作るべきだ、本当にそう思う。
へ
え、うん、まあそんなのとかもいろいろありますの で、
うん、
でこれから増えていくでしょうから、
うん、
まあ、より楽しみかなっていう気がしますね。
なるほど、
はい。
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。家電は？
続いての話題、3番目の話題ですけども、はい、
うん、
3番目の場合は、あの話題はシステム関係についてのお話をちょっと、
うん、
まあ、あの難しい、あんまり難しい話はで、あのしたくはないんですが、
うん、
Windows 8を入れてみて、
うん、
顎が外れる思いをしたのが、
うん、
もうね、うん、アングリですよ、もうアングリ、お口パックリ開いちゃいます、
う
ん、何って思いました
、う
ん、何かというと、
うん、
起動の速さ。
あ、うん、2日ぐらいかかるの
そんなに
それ誰かの、誰かのパソコンだろう本当にびっくりする。まあ、あのスペックとしてね、あの、うん、貧弱なパソコンではないし、
うん、
あと C ドライブ、メインに使ってるドライブは SSD を使ってるので、
うん、
まあ、そこそこ速いパソコンですよ、う
ん、はい、
そうは言っても、
うん、
電源を入れてから Windows 7が立ち上がるまで、だいたいあれだよね、皆さんもそうだと思うんですけど、電源入れてからなんかこう着替えに行ったりとか何かしに行ったりとか、
うん、そうですね、
タバコ一本吸えるぐらい、
そうそう、別なことして戻ってきてさあ始めようかっていう風に使ってたよね今までね、
うん、
Windows 8の場合は電源スイッチを入れて起動のプロセスが始まってから、
うん、うん、
あのいわゆるペペンと音が鳴ってさあ使えるようになりますよっていうまで、
うん、
私のパソコンで25秒ぐらい。
あ、早いね、
うん、だいぶ早いね。
もうだいぶどころじゃないよ、あのワイシャツも脱げないよ、
うん、できないね、
第3ボタンぐらいで終わっちゃう。
そう、ズボン下ろそうかなとか思ったらもうパソコン立ち上がってるわけよ、
うん、
うん、だから着替える暇も与えてくれないっていう感じね、うん、これはもうあの高速起動するためにあの立ち上げる際 の、 そのステップ手順を、ね、見直したらしいんですけど、
まあ、いいじゃんいいじゃん、
うん、では全てのパソコンで同じ状況になるかって言ったらちょっとわからないんですが、
うん、
まあ、例えば Windows 7をあの標準で入ったようなパソコンであればもうほぼ間違いなく起動時間は大幅に短縮されるはずです。
ああ、いいじゃん、
うん、
もうこれはねすごい。いわゆる我々が Mac のノートブックかなんかをパコって開いて使い始めますよっていうのと同じ感覚で、うん、電源をスタートするところから使えるわけよ。
なるほど、
いいね、
うん、これはびっくりしましたね。
それはまた日本のサラリーマンは忙しいなるの。
大丈夫、あの企業で Windows 8が入ってくるっていうのは多分まだ先のことだから。
あ、そうか
ですよね。
そこは遅いもんね。
そうね。それから2つ目はね、
うん、
バックアップについて、
はいはい、
もう大事なことやな、それも。
そうだね、バックアップについてのお作法も少し変わってきました、
うん、
まあ、今まで通りのその Windows でのシステムでのバックアップっていうのは機能は今まで通りの機能が残ってはいるんですけど、
うん、
新しい機能としてファイルの履歴っていう機能がつきました。
え、何それ、
履歴、
うん、
履歴、
Mac ユーザーでいうタイムマシン、
はいはいはい、
お、やっと来たか、
うん、あの変化があったファイルをある程度時系列ごとに、うん、こう同じファイルでもね時系列ごとに変化を保存して1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とかそのタイムスパンと一緒にファイルのデータを保存しておくっていう機能がつきました、
うん、
あのそれあった方がいいよ、
うん、で、まあ、私はあのその機能使ってるんですけど、
うん、
あのまあ、履歴の管理をしたいというよりはあの意識をせずにバックアップを取りたいの で、
うん、
で今までデータのバックアップっていうのは分バックアップっていうフリーのソフト、非常に優秀なソフトなんですけど、
うん、
あのフリーのソフトを使ってデータのバックアップは行ってたのね、
うん、
だけどそれは OS レベルの話ではないから、
うん、あなんかの例えばフォルダ1個があってそこをバックアップを常に取ってますよみたいな感じだったのか。
そうで、それもそうだし、あの例えばじゃあパソコン終了しますよっていう時に、うん、あの作業を止めてくれたりとか、
あと、はいはいはいはい、
ちょっと CPU の使用率が高くなってきた時にね、
うん、
このファイルの履歴は忙しくなってくるとバックアップをお休みします自動的に。で、うん、あの忙しくなくなったらまたバックアップを再開するっていうことをするので、そのパソコンの快適に使えるっていう分バックアップっていうのはあくまでもそのスケジュールならスケジュールに沿ってバックアップをスタートしてしまうわけよ。
ああなるほどね、うん、はいはいはい。
だけどこの Windows のファイルの履歴っていう機能はパソコンの使用率に合わせてそのバックアップを調整するっていう、
ああそれはいいね、
うん、ことをしてるので、で、同じようにファイルのコピー、
うん、
今までも普通にファイルドラッグドロップとかね、右クリップで、うん、右クリックでコピーとかしてると思うんですけど、
うん、
ファイルのコピーもこれまでよりも優秀になりました。大量にコピーしたりとか、
うん、
あと、今まで Windows では、まあ、できてなかったんだと思うんですけど、このコピー、例えば10個のファイルをコピー指示してスタートするでしょ、
うん、
でその作業をしながら別のファイル、あこれもこっちに移したかったんだっていうののコピーをかぶせることができるのね。だからコピー作業してる間に別のコピーを設定することができる。
うん、
口で説明するとよく分かんないんですけど、そんな状況になる人もあんまりないと思うんですけど、
うん、
でそうやってコピーがかぶったりした時も、あの今まではいや俺はコピーって言われたから、いや俺もコピーって言われたからっていう風にバッティングしてたのが、
うん、
いや俺コピーって言われたから、いや俺もコピーって言われたから、じゃあドドドドドドっていう、
いやいやコピーしてよそこ
はそのお互いにそのデータ転送とかパソコンの占有率とかを調整しながらコピーを し続けてくれるっていう、
調和してくれるんですね。
そう、うん、いい表現だね。調和をバランスを取りながらやってくれるっていう、随所にそういう今まではパソコンだから指示された通りに動きますよって言ってた部分が、
うん、
もっと柔軟にね、
うん、
使ってる人の邪魔にならないような作業にしますよっていう形になってきてる、
うん、
でそれがそのバックアップしかり、うん、そのファイルのコピーしかりっていうところに反映されてきてるのかなと、
うん、細かいところだけどやっぱこう使い勝手というかね、見えないところの部分が良くなってるね、
うん、そうそうそう、使用感って随分変わってきてると思いますよ。それからね、うん、面白いなと思ったのがこれはなかなかちょっと自分私の場合は使う機会ないんですが、
うん、
リフレッシュっていうね、
リフレッシュ、
うん、別に旅行に行ったりするわけじゃないんだけど
そういうわけじゃないよね、うん、
宝塚見に行ったりするわけじゃないんだけど、
ない、
うん、このリフレッシュっていう機能は、
うん、
あの OS のクリーンインストールとかね、
うん、
あのリカバリーディスクとかっつって
はいはいはい、
もう全てを捨ててゼロの状態に戻しますよって機能は今までもあったじゃない、
うん、まああの大勝ちそうなやつがあったわな。
ああリフレッシュっていうのは、うん、今の状況を残したまま、とにかく残したままデータも残したままアプリも残したままの状態で OS だけを一回ゼロに戻しますよって機能は、
ああいいじゃん、
まさにリフレッシュだよね、
うん、
Windows でまあ、うん、最近はそんなこと少なくなってきたけど、なんか動きが遅くなってきたななんて言った時にどうしてもこうねクリーンインストールしたくなるじゃない、
うん、
だけどクリーンインストールしたらめちゃくちゃめんどくさいじゃん、
めんどくせ
え、うん、だから今の状況は残したまま一回 OS をリセットというかね、リフレッシュしますよっていう機能がついてます。
ああ、でもそれはあの例えばよ、リカバリーディスクとかその OS をもう丸ごと消してしまうぜってやるともう後が大ごとじゃん、
うん、
だけどそれができるんだったらこう手軽にね、
そうなのよ、
パッとできていいね。
そうなのよ、
うん、
ただちょっとね残念なのが、
うん、
これも100点の機能じゃなくて、 あの自分で入れたソフト、っていうか普通大概自分で入れてるはずなんだけど、
そうだね、
自分で後から入れたソフトは戻らないのよ。
なんだと？
ここが残念で、ね、じゃあ何戻るのって言ったら、さっき買ったストアアプリ、ストアアプリからダウンロードしてきたソフトは自分のアカウントに関連付けてあるので全て元に戻ります。
ああそういう、そういう仕業か。
そうだ、ここがね本当はね、自分でインストールしたアプリもストアアプリと同様にあの残ってくれればいいんだけど、それだけは叶わなかったんだな。
結局使えないな。
逆に言えばライトユーザーの皆さんは、もう気軽にリセッシュじゃねえや、
まあ似たような感じだけど
気軽にリフレッシュしてもらって使えるわけですよね。まあそんな感じでシステム関係もその起動が早くなってみたりファイルの履歴を取ってみたりっていう風になってきてるので、とってもあの使い勝手を洗練してきてる部分あるのかなと思いますね。
はい、
まあ今のリフレッシュとかの機能もファイルの履歴もそうなんだけど、どうしてもやっぱりこうタブレット向けの OS を意識してんのかなって。タブレットだったらさ全部ストアアプリで入れたアプリケーションになるわけよ。
まあね、
だからリフレッシュしたとしても一切問題がないわけ。
まあでも確かに Windows、まあ、マイクロソフトとしてはタブレットの方が売れてほしいよね。
これからはねどうなっていくのか、まあ、タブレットの割合は増えると思うんだけどね。
だってコンピューターはやっぱ一家に1台一家に2台ぐらいじゃん、お父ちゃんと息子ぐらいじゃん、だけどやっぱタブレットってなるとやっぱタブレットだとスマートフォンかってなるとやっぱこう1人に1台2台ってなってくるから、そっちの方がパイでかいもんどうやっても。
まあねそうだね、まあ押し村くはだからそのデスクトップ版とタブレット版、同じアプリケーションを押して構わないんだけども、お作法をその自動的に切り替えるところまでちょっとチューンしてほしかったなって気はするけどね。
それはちょっとあるね。
ダラダラと Mac ユーザー相手に Windows 8の話をしてきました
が、はい、
どうあのレインなんかは全然もう Windows なんか使ったことないわけだけど、
そうね 3.1 をちょっとかじったぐらいで
懐かしすぎるわ。
なんと
そっから一切触ってないからね。
今日の話を聞いて Windows 8ってどんな感じ？
いやどうだろう、私みたいなね軽くやる程度の人にはちょっと使いやすくなったのかなっていう。
そうね、そうね、そうね、むしろそうね。だからこれで
むしろがっつりやる人はちょっと物足りないのかもしれないけど、
がっつりやる人は Windows 7でも Windows 8でもどっちでもいいのかなって気がするけどね。ライトユーザーにはいいかもしれないね。カエラ君は、
いやなんかだいぶ印象変わりましたよね。なんか結構使いやすそうじゃないですか。
そうね、正直言うと、まあ、MacBook Air を持ってるわけなんですけど、Mac より使いやすい。
あら、
あのまだねその揉み切れてない部分はあるよ確かにね揉み切れてない部分はあるんだけど、まあ、なんていうか根が Windows ユーザーなのだからなのかもしれないんだけど、Windows 版のWindows のデスクトップと iPhone を足して2で割ったみたいな、まあ、よく言えばね、気はするかな。
まあ時代に合った使い方になってきたって感じか。
そうだね。大樹はどうよ。
ああ あ、今日の話を聞いたらいいなって思ったし、
うん、
あとうちに Windows のコンピューターが何台かあるのよ、
うん、
今度まあ話をしようかなっていう風に持ってこようかなと思ったけど、今電子書籍、
うん
うん
うん、それ系で Windows も使わないといけないから、
うん、
あの Windows 今7が入ってるのが1台あるんだけど、
うん、
それをね、もうそこのソフトウェアのいろいろあるけど、それをでも8にしてやってもいいのかなとは今正直思うよね。
そうね、
うん、
じゃあここであの最後にまとめようもないんですが、一応コーヒーポイント言っておきたいと思います、
はい、
どう
一応ね、
一応ね、
うん、
うん、
まあ、Windows 8新しくなりまして、バージョンアップデートアップグレードして Windows 8になったわけなんですが、
はい、
スタートメニューがなくなったなくなったと騒ぐのは確かに分かります、
うん、
ただ OS がアップデートしたからには操作感がある程度変わってしまうのは仕方がないと思いますよ、
うん
うん、
ただモダン UI は今お話ししてたようにとても秀逸なので、まあ、ガジェットとかウィジットといったその情報、いろんなリアルタイムで情報を更新するツールとアプリケーションのランチャースタートメニューとしての機能と、
うん、
まあ、デスクトップにバラバラ置いてたっていう、それをこう一つにまとめたような操作感があるので、
うん
うん、
使い始めさえすればすぐに慣れてくると思います、
うん
うん、
だそこに大きな問題はないはず、
はい、
むしろ Windows 8は手の込んだランチャーソフトだと言ってもいいぐらいです
うん、
俺はもうこの一言に尽きると、もう Windows 8はランチャーだと言い切りたいぐらい、
うん、なるほど、
はい、で、これまで買ってもらったでパソコンにインストールしているソフト、特に Windows 7をお使いだった方についてはほぼ問題なく移行できるはずですので、 Windows 8の互換性について心配する必要はないと思います。
うん、
さらに言えば、Windows 7の時には多少なんかグレードとかでサポートしてたりしてなかったりしてたんですけども、下位 OS に対するいわゆる XP だの Vista だのっていうものに対する、
うん、
なんだエミュレーション、
うん、
XP ですよっつって動かしてやるっていう機能が今までの7よりもより、踏み込んで設定できるようになっているので、もっと簡単に、うん、もうこれはもう XP で動かしてねっていう風にできるようになっているので、
うん、
まあ7よりもむしろいいだろうと思う部分です、
うん、
はい、そして先ほどもちらりと言いましたが、今ただいまキャンペーン期間中ですので、
はい、
XP ユーザーの方から Windows 7ユーザーの方まで皆さん全て3300円でお買い求めいただけます。
わーい、
あー、いいね、
安いね、
安いな、うん、これもちょっとね、MacOS を意識してるかなっていう気がするんだけども
でもそれはまあ Windows の7とかだとこうホームユーザー版とか、うん、プロフェッショナル、あとはなんちゃらってあったじゃん、
うん、あったね、
アルティメットみたいな、
はい、
ああいうのはなくなったの？
Windows 8についてではこのそのいわゆる今まで の, そのエディション違いみたいなね、なんとかエディションなんとかエディションっていうのも分かりにくいっていうことで、
はい、
基本的にはね、うん、Windows 8 Pro だと思ってください。プロ、
うん、
皆さんが手にするのはおおよそ8割方 Windows 8 Pro です、
うん、
もう Windows 8 Pro にしちゃおうっていう感じですね、全部。
あ、もう そういう売り方してるのね、
うん、
なるほど、
ね、なので、はい、まあプロ、俺プロじゃないしとかで言わないでプロ買ってください
何かしらプロだから大丈夫よ、
うん、
もう買っときゃ間違いない、
買っときゃ間違いない、
うん、ああ、そしたら俺この間8、7のアルティメット買ったのは大損だの。
いつ買った？
ああ覚えてないけど今年入ってよ。
あ、大損です。
あ、そうだろ。
確かね、 Windows7搭載のパソコンを買った方で、6月以降だったと思うんですけど、6月以降に買った方については、優待購入をすることができます。でその場合 Windows 8がいくらになるかというと1200円です。
ガス
確か、
うん、もう3000何がしと2000と1000何がしとほとんど変わらん。
まあね、
あ、7でなんか1、2万出したもんな。
そうそう、 それがね3300円で買えるっていうんであればもうまずその価格面から言ってもね買えてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、技いや
でこれはあの繰り返しになりますけど XP も当然この3300円での購入対応、まあ、正規で買っても5000いくらなんですけど、
うん、
でも XP も切り替えられるわけですよ、
うん、
なのでスペックが許す方についてはもう XP でずっと使ってきたっていう方も、うん、これを機会にね8にしてもいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、なるほど、うん、
これが一応コーヒーポイントということで結論としては、
はい、
買ったらいいんじゃねっていう
こいつさ
あの買って後悔してないです私は。
お
うん、で Windows 8、まあ、その業務でうんぬんとかってねいう形ではまだまだ必要性がないというか出てくることはないとは思うんですが、
うん、
あのトータルで使い勝手上がってます。でその、うん、Windows Vista がね Windows 7の叩き台であって、うん、Windows Vista で悪かったところを直したのが Windows 7だと以前この電気屋ウォークの中でも言ったんですが、うん、Windows 8についてはこの Windows 7をきちんと磨き直した OS に仕上がっていると言ってもいいと思います。
うん、
うん、まあサービスパック1が出るまで買わないよとかっていうね人もいるわけなんですが、
はいはい、
3300円ですから、
うん、何せ
何せ何せ3300円ですから一回飲み会我慢すれば買えるわけですからね
確かにそれぐらいだ
ね、まあ、買っていただいてもいいんじゃないか一回宝塚見に行かなければ買えるわけですからね。
いやまあ3個ぐらい買えるかもしれない、
うん、まああのパソコン持って Windows パソコン持ってない買える国には意味のない話ですけど。
そうですね、
うん、行くなと言ってるわけじゃないから好きなだけ行ってください。
はい、はい、好きなだけで、ね、行きますよ、うん、
ということで長々お話ししてまいりましたが、
うん、
まあ大方の予想通り変えようと、うん、
でしたね
いう結論でしたけども、
はい、
はい、まああとそうね11月なもう終わりですから終わりっていうか半ば過ぎましたからね。
ですね、
あと1回できるかできないか、
うん、冬のボーナス
ということで、
はい
はい、
わけのわかんない回になりましたが、
まあまあいつものことで
いつものことでございます。電気屋ウォーカーでは引き続き皆さんからメールなどお待ちしておりますので、
はい、
詳しくはinst-web.com のね、コンタクトフォームからお送りいただければ簡単に送れるようになっております、
はい、
ぜひご活用いただいて、メールいただければと思います。
はい、
あとはカエラ君今日ゲストで参加してくれましたカエラ君の桜ジオの方もさまざまな番組配信しておりますので、はい、こちらもお聞きください、はい、
恐縮です、
はいはい、私もなんだっけ宝塚メンズの購読をしました。
ありがとうございます
まだ聞いてませんけどね、
はい、うん、よろしくお願いします。
ギーエデンの話題でクスッと笑いたいなと思っております。
なるほど、
はいということで、本日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さん、はい、さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。